説教あなたにあるものでと題しまして、増田琴牧師に取り次いでいただきます。
今朝ご一緒に礼拝を捧げることができます恵みを主に感謝いたします。特に今朝は成人を迎える方々を特別に覚えて主の祝福を祈る時を持たせていただきます。先ほどご一緒に歌いました賛美歌は、その中のお一人が愛称賛美歌に挙げてくださっている賛美歌をご一緒に歌いました。聖書の言葉もそのことを念頭に置いて共に聞いております。それぞれの人生、これまで育んでこられましたご家庭やすべての人々への感謝の思いと、これからの歩みを覚えつつ聖書の言葉に耳を傾けたいと願っています。あなたにはどのような長所がありますかと問われたらどう答えますか。私たちはどうやら長所よりも短所の方に目が向きがちなような気がします。私たちは自分にあるものは見えない、当たり前だと思っているからです。しかしないものはよく見えるということがあります。不公平だ、不平等だと感じることもあるかもしれません。それが私たちの現実だということもできるでしょう。それでは自分が持っているもの、持っていると思っているものは、自分にはないと思っているものがなぜ大切なのかというと、そこに私たちの人生の幸せ、幸福というものの計りが関わってくるからだろうと思うのです。私たちの社会はたくさん持っているものが、それは能力にしろ金銭にしろ、たくさん持っているものが幸せになれるという価値観を持っています。だから私たちは自分がどの程度持っているのかということが気になりますし、気にするのです。聖書はそうした価値観についてどう考えているのだろうか。聖書だから全く別のことを言っているのか、興味深いとお思いになりませんか。今朝ご一緒に聞いている聖書の箇所は、イエス・キリストが例え話として語られた言葉です。例えを用いながら私たちがさまざまなことを思い巡らし、そして気づかなかったことに気づいていけるように語られたのです。それは天の国についての例え話です。天の国というのは天国ですね。天国というと死んでから行くところのように感じられるかもしれませんが、聖書では天国、天の国と神の国は同じです。それは神が支配しておられるところという意味です。人の支配ではなくて神の支配がすべて行き渡っている、そういうところ、そしてそれは私たちにとって幸せなあり方ということだと思います。イエスはその天の国について例えを話されました。まず人生の根源的な枠組みとして受け止めることがあります。それは私たちが持っているもの、命、能力、生きていくのに必要なものは神様から預けられているということです。マタイによる福音書25章はそのことを私たちに伝えています。旅立っていく主人とその賜物を預けられ、そしてそれを用いるようにと委ねられたしもべたちの例え話です。ある人には5タラントン、ある人には2タラントン、ある人には1タラントンを預けて主人は旅立っていきました。それらを預かったしもべたちがいます。ある人というのは神様のことです。 しもべというのはその家で仕えている人たち。この5タラントン、2タラントン、1タラントン、タラントンというのはお金の単位ですけれども、才能や賜物、能力を意味する英語のタレントという言葉の語源となっています。莫大なお金のことです。1タラントンは少ないと思われるかもしれませんけれども、1タラントンで6000デナリオン、1デナリオンが労働者1日分の給料ですから、1タラントンでも一生食べていくだけのものを神様は私たちに備えていてくださる、そう言われているわけです。一番目のことは、私たちに与えられているタラント、賜物、これは神様からの贈り物だということです。1タラントンしか預けられていないのではなくて、その人が生きていくのに必要なものは預けられているのです。それは私たちが生きていく上での存在の価値、尊厳と言ってもよいかもしれません。誰もが生きていく上でなくてはならないものは神様から与えられ委ねられています。そして主人はしもべたちを信頼しているからこそ預けたのです。こういう数に換算される例え話というのは、何というか私たちにこうそわそわした感じを与えるんですね。なぜそわそわするのかというと、自分に置き換えてみて、では私に与えられているのは一体5タラントンなのか、2タラントンなのか、1タラントンなのかっていうことにどうしても気になるからなんです。場合によっては、いや1タラントンも預かってない気がするよ、あるいは、まあ、5タラントンというにはちょっとなんとなく自信過剰な気がするから、まあ2タラントンぐらいかなとか、そういうふうにこう自分自身が持っているものに関して数値でなんとなく自分のことを換算し始めるんですね。ですからそわそわするのです。おそらく自分の持っているものを、与えられているものを数値に換算する、しかもそれは自分のというところに私たちはいつの間にか支配されているのだと思います。でも、ここでまず一つ目のことをご一緒に覚えたいのです。自分に与えられているものを安く見積もったり軽く考えないでいたいということです。神は私たちに与えておられます。この世に生まれてからそれぞれの家庭や環境の中でそれは違いがあります。一つ一つの家庭の状況は異なります。今ここにいる私たちも、そして目をもっと広げれば日本の中でも世界の中の状況を考えればどうでしょうか。それぞれに与えられてきたもの、蓄えていただいてきたもの、家庭の中で、あるいはそれぞれの場で、自分が今まで受けてきたもの、与えられているものを値踏みしないこと、安く見積もらない。人は誰でも完全だから親になるのではなく、親とされた時点で親として育てられていく存在です。愛することに正解はなく、日々の生活の中で懸命に生きながら子供を育んでいきます。人を愛することには、自分のことを置いて相手のためにというところがあります。そこに喜びもあります。同時に痛みもあります。失敗も、そして共に喜んできた日々も、積み重ねてきたそのすべてのものがあります。それは決して当たり前の当然のことではありません。 大人になるということの第一歩は、そうした受けてきたものに気づくということではないでしょうか。もちろん家庭という閉じられた関わりの中には問題が起こってくることもあります。そこで傷つくということもあるかもしれません。養い育む空間はできるだけ広げられていく、いろいろな人に祈ってもらい、助言を与えられたり、一緒に考えてくれる存在がいるということが大切だと思います。そういうことに気づいていくこと、そして私たちがもし自分のタラントンということを考えるときに、自分は何も持っていないと自虐的になることがあったとしても、そこに養い育んでくれている存在があるということの、その感謝に気づきたいと思います。そして神様はあなたのことをかけがえのない存在として愛しておられます。まして神様はあなたのことをかけがえのない存在として愛しておられます。その愛の眼差しの中で生きていこう、それが一つ目のことです。そしてこの例え話が伝えられていることの二番目のこと、私たちにそれぞれ与えられているタラントン、主人が旅行に出かけてしまった後のことです。5タラントン、2タラントン預けられたしもべはそれぞれそれを用いていきました。けれども1タラントン預けられたしもべは穴を掘って主人の金を隠しておいたというのです。この人は預けられたタラントンを使ってみようとはしなかったということだと思います。この1タラントン預けられたしもべの姿は私たちの姿でもあります。私たちはこれがない、あれがないと自分にないものを嘆きます。それに比べてあの人はこれも持っているし、あれもあると羨ましがることだってある。自分は大したものを持っていないから何もしなくてもよいと思ってしまうこともあるかもしれません。この物語で言えば、主人は私たちを、しもべたちを信頼しています、期待しています。でも自分自身で自分に期待せず、自分を信じず、自分で限界を作り、自分の可能性を狭めてしまうということが起こる。振り返って考えてみるとき、私たちもそのような思いにとらわれることがあります。自分の価値を低く見積もって、どうせ自分なんて考えてしまう、できないことを数えて、そう思ってしまいます。しかし今日私たちはまず神様からあなたには与えられているということを教えられています。聖書はあなたの持っているものは豊かになると約束しているんです。それが神の祝福です。特別な能力があるからとか、そういうことではありません。私たちが失敗を恐れる気持ちの中には評価ということがあります。自分の持っている賜物をもし私たちが能力や才能だけだと考えるならば、それは失われてしまうことがあるかもしれません。しかしここでマタイによる福音書25章が語っているこの主人が帰ってきた時の評価というのは、褒め言葉はいくら儲けたか、だから素晴らしいと言われているのではないということです。あなたはそれを用いましたか。そこには人の評価ではなく、神がどのように見ておられるのかという眼差しがあります。その計りは、私たちはいつの間にか自分の持ち物と考えます。しかし目には見えないけれども、私たちの人生にとってはならない賜物、タラントン、タレントは、神の国、神の支配されるところにはさまざまな賜物があります。それは数値では換算できないたくさんのものです。 与えられる賜物というのは、例えば友と助け合って生きようとすること、辛い思いをしているときに支えてくれる人と出会うことも賜物でしょう。友情や信頼、協力し合って何かを生み出し成し遂げようとしていくこと、それはどれほど大きなことでしょうか。同時に人を愛するときに自分の賜物を差し出すこともあるでしょう。別れの痛みもあります。傷つくこともあります。時には私たちの目にはマイナスと見えることの中にも、病気になったり挫折するということの中にすら、そこで人に支えてもらい祈ってもらうという経験が賜物となることもある。神様はあなたの人生を豊かに過ごせるようにタラントを与え導いてくださいます。そうしたことすべてが私たちの人生のなくてはならないものとなっていく神の国の物差しはそういうものです。そしてそれはそれぞれの人生に与えられた約束であり課題でもある。どのようにそれに応えていくか、持っているものを生かそうとするとき、一人一人が持っているものが生かされていく場があるでしょう。あなたのすぐ近くにある場、世界へと広げられていく場があり、また医療の場、教育の場や介護や福祉、平和のために働く、愛する者のために祈り手を尽くす、そうした場です。主人が帰ってくるとき、それは私たちの命の終わりの時です。その時に神様にあなたに預けてくださったもので、私はこんなふうに豊かに生きてきました、ありがとうございました、あなたに預けていただいたものを私はこんなふうにあなたと共に歩んできました、そんなふうに言える一日一日でありたいと思います。成人を迎えられた方々、そしてはるか昔に成人を迎え、今この一日一日を積み重ねている私たちにも、その神様はその約束と課題を与えてくださっているのではないでしょうか。この一年も皆様お一人お一人の上に豊かな祝福がありますように、その日々を神様が守り導いてくださることに信頼してご一緒に歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたが私たちを愛し選び喜んでいてくださることを感謝いたします。私たちはあなたからなんと大きなものを委ねられていることでしょうか。愛と信頼とを持って勇気を持って一日一日を歩んでいくことができますように導きを与えてください。どんな時にも、うまくいっていて順風満帆と思える時にも、あるいは逆風の中にあって力を尽くしているにもかかわらず前へ進むことができず、膝を折って気持ちが折れそうになっている時にも、自分の足で歩けなくなった時にも、あなたが背負い私たちを導いてくださることを信じて委ねて歩んでいくことができますように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。